はーい、皆さん、ドイラジは映画凡人が集いしラジオ、その名もドイラジへようこそ。お相手は私、マトリックスといえば、数学の行列なこたつと、
マトリックスといえば、なんかよくわかんなかったけど、なんか生み出すものみたいな意味があるみたいなんですね。なるほど、おまけと。
マトリックスといえば、初めて映画を見たときに現実が何かなんてどうでもいいじゃないかと思ったダメ人間のハタと
マトリックスといえば、小学校の時友達とよくプールでマトリックスごっこやってたな、ザックリスナイダーと。
マトリックスといえば、昔生物の授業で多細胞生物の細胞と細胞の間を埋めるプルプルしたやつの鳥です。
この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛し、何よりも映画なしでは生きられないかなってしまった通称映画凡人たちが集まって、全くもってみんなで話を好き勝手にお届けする映画崇拝型トークバラエティ番組です。イエーイ
イエーイ。
ということです。今回は12月の22日になりました。もう年の瀬。
おお、うん、
大丈夫、うん、
大丈夫じゃない、
みんな
大丈夫じゃない、
とどまる、とどまる、2021にとどまる。さあ、今回ですね、トリフェチングス鳥さんです。そして
はい、
マイリスト発掘委員会ではマトリックスやっていきます。それでは参りましょう。第246回ドイラジスタート
ー。タイムトゥフライ、
ドイウェイバリットシングス。
コーナーはドイラジメンバーが狂おしいほど好きなもの、またはみんなにどうしても紹介したいものを3つのポイントに分けて、魅力をさまざまな理屈をつけてご利用ししていき、最終的に無理やり映画の話に結論付けるはた迷惑なコーナーです。
はい、ということで今回は紹介者鳥さんです。
はい、今回私は、はい、お願いします。と、今回私はクリスマス絵本ベスト3ってやってます。おー、イエ
イエイ、バッチシ
クリスマス絵本ベスト3、うん、
はい、そうです。私はクリスマスで楽しみなことといえば絵本なんですが、正直普段は絵本は全く読みません。
おお、
けど、うん、クリスマスになるとつい本屋さんのクリスマス絵本のコーナーに吸い込まれてしまいます。
チャムリーの映画で吸い込まれる。
吸い込まれる
チャムリーっていうのみたいな感じで。そうです。で、なぜかというとクリスマスの絵本はこう仕掛け絵本、開いたらバッて立体的な絵が出てくるとか、白押しでこうキラキラしてたりとか、音楽が鳴ったりとか、あと何かと豪勢な仕様が多いので、うん、取っかかりはそこですね。で、そこからクリスマスの絵本には割と興味を持ってきました。で、その中で珠玉のお気に入りクリスマス絵本を選んできましたので、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、クリスマスの説明とか大丈夫だよね、みんなね。
いや、どうかな、
どうかな、どうかな、
どうかわかんないけど、いける気が、いける気がするな。
オッケー。絵本っていう
のも大丈夫。
クリスマスで検索してさ、そう、はい、見てください。
ぜひググってください。さあ、ということで、じゃあ、もう中身入りますか？
あ、もうお願いします。
はい。ということで、じゃあ振らせていただきます。鳥さんの選ぶクリスマス絵本ベスト3は、
はい、まず急行北極号です。
急行北極号、
北極号、
はい、これは現代ザ・ポーラーエクスプレス。
なるほど、
あ、なるほど、
で、うん、これもうお気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、これはゾロ、 ロバート・ゼメキス監督とトム・ハンクス主演の映画ポーラーエクスプレスの原作となった絵本です。
うん、
そうで、絵と文はクリス・バン・オールズバーグという方で、役が村上春樹です。
はい、
ち
ょっと分かりやすく画像を連絡網の方にちょっと載せちゃいます。
はい、
はい、ちょっとお待ちを。
おい、パッと見クリスマスに見えない渋い表紙ですね。
うんうんうん、
そうですね、結構大人向けというか。で、あらすじです。クリスマスイブの夜、サンタクロースを待つ主人公を僕のもとに白い蒸気に包まれた騎士が現れます。その名も急行北極号。彼はその汽車に乗り込み、クリスマス前夜の幻想的な旅が始まるというお話です。で、あと皆さんの方にちょっと画像を送ったんですけど、はい、まずね、これ絵がいいんです、
うん、
絵本にしては大人向けというか、割と写実的なタッチで、まあ、基本的にこう吹き出しとかセリフの描写がないんですけど、なんか絵本の絵に描かれてる人間の表情が結構生々しくって、想像力を膨らませられますね、
うんうんうん、
で、うんうん、よく見たら描かれてる子供の表情がちょっと違ってるんですね。で、例えばこう列車内でこうおじさんたちがこう給仕をしてるシーンでは、その窓の外を食い入るように見てる、眺めてる子もいれば、そのヌガかな、これ配られてるヌガを見て満面の笑みの子がいたり、あとは後ろの席の子供と談笑してたりとか、
うんうんうん、
あとクリスマスイブの列車、夜列車に乗ってるっていう貴重な体験をしてるのに、中でがっつり寝てる子もいたりとか、結構面白いんです、
うん、
で、文章に関してはその列車内で子供たちに配られるお菓子の描写でちょっとよだれが出そうな感じなんですよ。で、
ほうほうほう、
例えばですよ、雪のように真っ白なヌガーが真ん中に入ったキャンディーとか、あとはチョコレートバーを溶かしたみたいにとろりと濃くて香ばしいココアとか、ちょっと比喩表現がこれずるいんですよね。
うん、
チョコレートを溶かしたみたいにとろりと濃くて香ばしいココアっていう、こんなココアすごい超飽和状態じゃないですか、
うんうん、
ね、絶対カップの底でちょっとココアのドロドロした塊が潜んでるような濃厚さが感じられます。
なかなか煽ってきてますね、
うん、ちょっと口の中がね、
ちょっとていうか、なんかすでに春期感があるよね、訳し方。
春期
感、そうね、そう
か、足してないみたいな。
確かに、確かに。
まあ、ヌガーはね、うん、ハリー・ポッターシリーズでよく出てきますけど、なんか歯の詰め物が取れそうな、ねっとり感を感じますね。
うんうん、
で、まあ、この物語の結末に関しては、まあ、映画ご覧になった方も多いかと思いますけど、まあ、人の信念の強さを感じる、まあ、素敵な締めくくり方してますね。
うん、
で、あとこの原作のクリス・バン・オールズバーグさんって、あの映画ジュマンジの原作絵本も手掛けてます。こちらも村上春樹が日本語訳してます。
そうなの、ね、知らなかった。
ジュマンジ合うかな、
専属的な、なんか日本語訳の方、翻訳者なのかなっていうくらい、
うんうんうん、
村上春樹がよく担当してますね。
なるほどね、
はい、
これはだからあれなのか、春樹役版もあるみたいなことなんですかね、うん、ジュマンジはなんか元の違う人もあるみたいですね、うん、
あ、そうなんだ、
うん、そうなんです、
そうそう、まあよくありますよね、あの、なんだっけ、ライ麦畑とかもね、わざわざ春木版が出てるみたいなね、はいはい、
そうですね、 はい、これは本当に絵のちょっと描写の細かさと文章がちょっと凝ってます。面白いです、
うんうんうん、
はい、じゃあ次、
鳥さんの選ぶクリスマス絵本ベスト2。
はい、ビロードのウサギ
出た
ー、おー
出たこれ現代がザ・ベルベティン・ラビットブロンズ新社から出てるあの絵本です。で原作がマーゼリー・ W ・ビアンコさんで、これ絵が絵と、まあ、勝者があの酒井駒子さんっていう絵本作家の方ですね、
うん、
これちょっとあらすじ言います。ある日坊やのもとにやってきたビロードのウサギ、たくさんのおもちゃに囲まれて部屋の隅で小さくなっていたウサギは、子供に愛されたおもちゃは本物になれると知りっていうお話なんですね、
うん、
でこれクリスマスなのは冒頭だけなんですね。で、
うんうん、
ただこれ冒頭だけクリスマスなんだけど、クリスマス絵本のコーナーに行くと必ず置いてあるっていう名作絵本です。必ずあります。これはまず最初に目を引くのはやっぱり酒井駒子さんの絵ですね、
うん、
あの、
うんうん、
個人的にあらゆる動物の中でウサギが一番好きなんですけど、
うん、
まあ、この絵、うん、この絵本のウサギはまあ可愛いですよ、うん、本当に、
うん、
なんか頭身が本物のウサギに近くって、こう短い手足がすごい短いのがちょっと頼りない感じですごい可愛いんですけど、
うん、
これあとビロードのウサギ、まあビロードっていうちょっと光沢のある滑らかなちょっと生地の、まあ、ぬいぐるみのウサギと本物の動物としてのウサギも出てきますが、これまたすごいリアルな描写でちょっとウサギ好きからするとこれたまらないですね、うん、もう絵眺めてるだけでも幸せです、
うん、
で、あとはなんか結構子供向けの、ま、絵本とかのウサギってかなりこうデフォルメされた感じのウサギが多くって、私それそこまで好きじゃないですね、なんか、
うんうんうん、
でもこの酒井駒子さん描いたウサギはなんか静止画なんですけど、うん、毛並みのふわふわ感とかちょっと躍動感が伝わってくるのがまたいいです、
うん、
はい。で、これちょっと個人的な思い出なんですけど、私生まれた時からちょっと大事にしてるウサギのぬぐるみがあるんですよ。
へー。
で、物語と自分のそのウサギがダブってしまって思い出が半端ないんですよね。だからこの物語の最後にこのウサギがどうなったか知った時にすごい複雑な気持ちになったんですよ。でもう全然他人事じゃなくって、まあね、この物語みたいな うさぎの運命をたどったら私はめちゃめちゃ悲しいと、うん、悲しいのと嬉しいのとも多分ごちゃごちゃになってしまう感じのお話ですね、うん、まあお互い命あるものとしてこれが一番いい思わり方なんだろうなとは思うんですけど、は、まあ、おもちゃにとっての本当の幸せって何なんだろうっていうお話です。でテーマ的にはディズニー版のピノッキオとかトイストーリーを彷彿とさせるお話でした、
うん
はい
うん、
これはちょっとウサギ好きにはたまんないですね。
もう絵がね、はい、最高にやっぱいいですよね、
はいうんうん、ですよ、可愛すぎるウサギが、う
ん、これあれなんですかね、絵、はい、日本の方でってことは、
はい、
絵はいろんな国でいろんな人が描いてるタイプ。
そうそうです、なんかあんまり詳しく調べたわけじゃないんですが、他のあの絵を他の作家さんが描いてる絵本もありました。
それ面白いな、
うんね、うん、
お話はだいたいお筋は一緒
あ、そうですよね、検索が一緒だから。あ、本当だ、なんか全然見た目違うの出てきたな、画像で。もう、うん、面白いですね。うん、
酒井駒子さんのは私は本当に好きなってチョイスしました。
なるほど、はい、だってね、確かになんか絵本って絵が顔じゃないですか、やっぱり。絵の本だからなんか、
うん、
その文によっていろんなところでいろんな絵で出版されてるみたいなイメージは全然なかったですね。
ね、そうね、
うん
うん、確かにそうか、あとはあれですもんね、やっぱ鳥さん小さい頃からウサギが好きだということで、まあね、確かに鳥もワって数えるしウサギもワって数えるから仲間ですもんね
よくそこつなげてきました
ね。わね、
わ、同じ数え方だから、
うん、
はい
ということで、ごめんなさいということじゃあ、
いやでもやっぱりこのなんだろう、やっぱこう表紙のねやつとか見ると、この坂井駒子さんのウサギがこのなんかね、この絶妙なぬいぐるみ感がめっちゃいいですね。
うん、
ぬいぐるみのウサギって感じをしっかり出してて、なんか、
う
ん、これいいっすね。うん、
いいんですよ。
うちに秘めてそうな感じの、うん、ちょっと哀愁も漂うウサギがいいです。
うん、あと結構ドインフェイバリットで、はい、絵本って紹介されがちじゃないですか。結構、
うんうんうん、
ざっくりも俺も。多分、うんうん、マリッペとかも多分やってると思うんだけど、
うん
うんうん、でもどのやっぱり、
うんうんうんうん、
まずこう絵本ってめちゃくちゃ息長いんですよね、他の出版物と比べて、うんうん、動かないです、あんまり。だから昔からいいとされてるものは新刊書店に行ったら必ずあるんですよね、
うんうんうん、
だからビロードのウサギはめちゃめちゃやっぱり目立つんですよ、ずっとあるし、
ね、この感じね、うん、この黄色でバーンとね置いてあったら、
でウサギドーン、これはなんかそのコーナー行った人は多分ね絶対手に取ってめくるまではねやると思うんですよね、
うんうんうん、
そのぐらいなんかねインパクトある作品だなって。僕かちょっとね申し訳ないことにね購入はしてなかったんですけど、ちょっと買わなきゃなと思いましたね。
良い作品、
はい、
良い作品、
うんね、すごい本当にベストセラーなだけはあります。
さあやってまいりました、鳥さんの選ぶクリスマス絵本ベスト1。
はい、サンタクロースからの手紙、これ、
ね、ゲームトールキン、
はい、ザファーザークリスマスレターズ評論者から出てるやつですね。これはもう私の大大大大大本命、私のオルタネット映画であるロード・オブ・ザ・リング・ホビットの原作者 J.R. トールさんが出してる絵本です。この方絵本も大
好き。そうなんだ、
はい、でこれ絵もトールキンさん、
マジで？え、マジで？絵も描く人なの？
絵も実はこの人描くんです、うんうんうんうん、で役はセタテージさんっていう、まあ、指輪物語ホビットの冒険で おなじみのトルキン作品よく訳してる方ですね、うん、ちょっと画像をちょっと一回載せます、お待ちください。
いいな、表紙のインパクトすごいな。
でもこれ他のバージョンもあるんですよ、うん、ちょっと設定を変えたやつとかもあるんで、うん、そちらも注目です、うん、これ絵本の現代が、まあ、ザ・ファーザー・クリスマス・レターズということで、これトールキンさん自身がサンタになりすまして、彼の4人の子供たちに実際に送った手紙を編集した絵本なんです。でそれは1920年に長男のジョンさん、まあ、長男が3歳の時に始まって、うん、でで、そっから15年間でもないや、まあ、ちょっと途中で空いたのかな、ちょっとその1940年頃の、まあ、ずっとこう クリスマスのお手紙を書いたのを集められてます。だいたい15年間というふうに言われてます。で、実際その子供たち、トールキンさんの子供たちがこう思春期に達しても、まあ、大人になって、まあ、その父親がもしかしたらこの手紙の主なんないかなって発見するまで本当にサンタクロースの手紙だと信じ続けたんですね。すごい中身も面白いんですよね。ちょっと先にじゃあちょっとトールキンの伝記に書いてあったちょっとことを言いますね。これ配達方法も面白くって、うん、トールキンがこう物音を立てた上で手紙を暖炉の中に置いておいたりとか
お
で、その時に絨毯に雪まみれの足音を残しておいて他にもサンタクロース自身が訪ねてきたかのように演出して、
演出がおお、
すごいですよ。でその後は、まあ、地域の郵便配達員が協力して手紙を届けてくれるようになるんですけど、うん、これで本物のサンタクロースが届けてくれたって信じないでいられるわけないじゃないですか。
そうですね、
絶対来たって思うじゃないですか、
うんうん、
であとちゃんと子供たちがお礼にお手紙を書いてそれを暖炉の上にこう置いておくんですけど、それもいつの間にか消えてたそうです。まあ、これは言わずもがなですけど、はい。で、ではこれ読んだ時に本当すごいなって思ったのがやっぱ絵ですよね。紙の手紙にはもう文章だけじゃなくて、文章違うか、手紙にはそのトールキンさん直筆の水彩画、もうこれ全部中身水彩画なんですけど、うん、これ可愛いんですよ、うん、色彩がカラフルなんですけど、うん、ちょっと渋みもあってレトロで温かみのある絵ですごいいいんですよ、
うん、
で、
うん、
その絵の中にはなんかこのサンタクロースの身の回りに起きたハプニング、あとクリスマスまでの1年間何をしていたかっていうのが書いてあります。例えばそのサンタクロースの家に同居しているホッキョクグマとか、サンタクロースの庭師の雪だるまとか、エルフの秘書がいたりとか、あと厄介なゴブリンとかも出てきて結構ドタバタしてますこの手紙の内容は。でこのホッキョクグマがいわゆる相棒的な存在なんですけど、このホッキョクグマがすごいドジっ子なんですね。サンタさんの家を壊したりとか水浸しにしたりとか、あと誤って2年分のオーロラを花火として打ち上げてしまったりとか、いろいろやらかしてるんです、まあ、そこはなんか子供たちが読んですごい面白いようにちゃんとこう想像をして書いてくれてるんですね、すごい細かく、
うんうん、でなんか階段から落ちてる絵がありますね、
うん、そうそうそう、うん、本当にドジっ子なんですよこのクマ、
メリーとピピンみたいな、
あ、そうそうそうそう、そんな本当にそんな感じです、
うん、
で、あとはなんかあえてこうサンタとして字を震えさせて書いたりしてるんですよ、おじいちゃんだから
手が細かいですね
サンタクロースの手紙だからちゃんと字もプルプル震えさせたりとか、うん、あとそのホッキョクグマから手紙が出た時はルーン文字風にした
さすが、
そう、すごい、エルフの字は、まあ、ロード・オブ・ザ・リングでも出てくるんですけど、なんか流れるような流浪的な綺麗な筆跡で書いてあったり、手紙一つとっても世界観の構築とかその完成度が何にも高すぎるんですよ、
うん、
でこれだけじゃなくって切っても一応こう北の国からじゃなくて北極から書いてる切手も面白くって、トールキン自身が切手の絵を描いて さらにそれを切り抜いてからまた貼るっていう徹底ぶり。
すごいプライベートでもやっぱ徹底してくるんですね。
すごいんです、本当一手間二手間もかけてこの方は世界観を確立させていくっていう、
まあ、やってること詐欺師ですよね、もうね。
まあまあまあ、
こだわりとかが、
こだわりのやり方が、
エンターテイナーですよ。
エンターテイナー、
そう、詐欺師じゃない、エンターテイナー。
すいません。騒しいで、
まあ、で、これ手紙の15年間ぐらい続くんですけど、手紙もこれ最後の手紙も収められています。で、それだと、まあ、当時1939年から1940年ぐらいかな。で、当時は第二次世界大戦が始まった頃で、で、その背景が結構反映されたような手紙の内容になってるんですね。なかなかこう戦争がどこにも起きてるからちょっと配達というかプレゼント届けられないんだっていう、こうちょっと締めくくりがちょっと切ない感じで、これはでもぜひぜひ読んでみてほしいです。本当面白いです、凝ってますよ、はい、
だよな、
すごい、あの庵野光政さんっていう絵本作家さんの絵を思い出しました。なんかこんな感じのすごい可愛らしい水彩画を描いてらっしゃるんですけど、うまいですね。
ね。
いや、美しい。
本当に何者なの、トールキン。
いや、本当そう思いますよね。言語も一から作り出しますし、もう一人の人間からこんな世界が作られるとはちょっと本当に信じられないくらい。
やっぱもう世界観作ることが本当に好きなんだね。
うん、
うん
うん、
びっくりしちゃいます。
それか別の星で暮らしてた時の記憶が残っちゃってるタイプの、
はい、あら
お
なるほど、
ちょっとかな、
あ、なるほど
かな。
でもなんか今ふと思ったけど、このやっぱこう15年間ね、まあ騙すというか、はい、信じ込ませる、ストーリーをかけるっていうところが、こうね、その身近なところでそれを身近で見ながら確認してながら、要はこの物語が本当であるって、あの読者がこうちゃんと信じてくれるとか、そういう風に読んでくれるってことの、実験、ある種の実験じゃないけど、あの実証実験みたいなことが、まあ、身近なことでやれていて、でだからこういうことをちゃんとやれてるってことを分かっで考えると、まあ、だからああいう壮大な物語をなんかあのしっかり描けるってことにつながってんだろうなとは思いますよね。
うん、まあ、根っから好きなんだろうけどね。
そう、
うん、だって普通だったらね、いくら身内にこんな天道こんなことやったって何の利益にもならないですからね。
いや、これでも成功したらそれが利益というか、自分の中でやったと思うんじゃないですか。
うん、
信じた信じた、やえみたいな。
そうそうそう、多分この行為自体がもう好きでし、
そうそうそうそう、
しょうがないんだろうね。
うん。
うん、いや、
だから自分が作った世界観が説得力を持ったっていうことの実証になるからね、うん、それって。
そうね、フィクションを信じ込ませること。は通じてるもんね、
うん
うん、そこに興味が非常にあるのかもしれないね、
うん
うん、いいですね、
うん、
はい、よかったです、うん、これは、
うん、はい、ということで3冊ね、クリスマスの絵本鳥さんにご紹介させていただきましたけども、じゃあこれをね、
はい、
映画につながるまとめとして、うん、ホーラーエクスプレス以外でお願いします、
はい。まあ、これがちょっと難しいですけど、あの、まあ、映画にも絵本にも言えるのがやっぱずっと後に残るっていうことですよね。で今や、まあ、映像もショーも、まあ、出版されたものは、 まあ、公共機関で保管されたり、まあ、かろうじて DVD とか VHS で残ってたり、またまたリマスターされて公開されたり、まあそうじゃなくて形じゃなくてもサブスクリプションで残っていたりとかしてますね、うん、でたとえこう制作者とか出演者とか筆者が亡くなったとしても、まあ、どちらも後世の人々へのプレゼントとして途絶えることなく送られ続けていってほしいですね。クリスマスなので、
うん、
それっぽく言ってました。はい、
上手ですね。
絵本作家になれるかもしれない。
おいや
絵本
楽しみですね、はい、鳥さんのクリスマス絵本、
うん、絵本私が
まあメリートリスマスみたいなね。さあ、
うんうんうんうん、
さあじゃあ終わりましょう。次のコーナーにね、サクッといった方がいいと思いますからね。はい、あね、立つ鳥、後を濁さずみたいなね。さあ、
濁しっぱなしだよ。
せっかくちゃんとせっかくだからちゃんとこうクリスマスプレゼントしていかがでしょうかとか言ってあげてよ。
そうですね。もうクリスマス。
あ、ごめんごめん、はい。
クリスマス。もうあともう3日後ですから、
うん、
皆さんすぐにプレゼント用意してすぐにね身近な人に送ってください。すぐにお待ちしております。我々へのね、コメントメールそういったプレゼントもお待ちしております。
メリークリスマス。
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 じゃあ次のコーナーです。
といら